はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は素敵なゲストを招きいたしました。作曲家の近藤光平さんです。こんにちは。
こんにちは、近藤光平です。
近藤さん、お元気でしたか？
はい、
今日はね、お越しいただきありがとうございます。はい、近藤さんはね、もう素晴らしい作曲家でいらして、私はね、近藤さんの作品をたくさんフルートピッコロともにね、初演させていただいていて、昨年もね、アート京都というフェスティバル、アートの祭典ですね、
二条城でね、
二条城前で昭恵夫人の前で演奏しましたね。私たちね、私の楽器はピッコロですけど、近藤さんがね、演奏していた回る楽器、特許申請中の不思議な楽器を、演奏してもらいました。本当にでもね、作品としてはとても面白い作品が多いんですけど、もうね、作曲家、どういう発想でああいうものをやろうかなって思われるんですか？なんかすごく深遠な曲に、こうちょっと面白い楽器をこう組み合わせるのがすごく得意な印象があるんですけれども。
そう、あの楽器は楽器ができない人でもできる楽器なんですよ。
でも視聴者参加型、
そう、
私もね、コンサートとかでもね、一緒になんか、お客さんも引き込んで、もう作曲家自らも引き込んで、いつもやってもらってるんですけれども、曲はね、とてもシリアスで素晴らしい曲を書いていただいてるんですけれども、そういう曲にこう、なんて言ったらいいかな、お客様だったりとかがこう参加できてっていうのは、やっぱりみんながこう共有できる楽しみっていうのはとても大事なことだと思うんですけれども、近藤さんとかどうなんですか？なんか何でも楽器じゃないものを楽器にしちゃうみたいなところもあるし。
そうですね、楽譜読めない人も意外とセンスある人もいるので。
そうなんですよね、意外と面白いですよね。あれってね、なんかね、こう思うままにちょっとやってみてくださいって言ったら、意外と音楽教育を受けた人よりもなんか自由に、なんかいい感性で、いいところで、
そう、好きにやってくださいって言ったら、習ってない子の方がうまかったです。
そうなんですね、あれが結構面白いところですよね。結構人間の根源的なこう打楽器ってね、ちょっとこう出てくるものかなと思うんですけれども、反面こう左手のためのピアノの作品もとても多くていらして、国際コンクールの課題曲を弾かれて作られたりとかして、立野泉さんだったり知内武雄さんだったり弾いていただいてると思うんですけど、左手の作品に対するこう思い入れとかって、そういうのってありますか？
そうですね、左手のピアノ曲は、よく演奏されるんですよね。
はいはい、
やっぱり左手のピアニストの人って聴く曲が少ないじゃないですか。
なるほどなるほど。
それとやっぱりこう、ショパンとかないので、
そうですね、
ずっと出番があるんですよ。
ショパンいいな、フルーティストもショパンないな。で、近藤さん、先ほども言いましたけれども、私ね、近藤さんに鴨川源流の旅という作品を書いていただき、初演させていただき、初演した時もね、私のフルートと近藤さん自ら演奏してくださった打楽器で初演しているんですけども、今日はね、せっかくですので、私のそのフルートと、近藤さん作曲家自ら打楽器を叩いてもらいまして、ちょっと視聴者の方、リスナーの方にお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。近藤光平作曲、鴨川源流への旅、作品150です。お楽しみください。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤浩平さん作曲、鴨川源流への旅、作曲品150です。結構ね、鴨川源流はフルートだけじゃなくていろいろチェロとかでも演奏されてますよね。
そうですね、
はい、なかなかね、いろんな楽器で演奏されても面白い、深みのある曲なので、ぜひぜひ これ聞いたら、あの演奏家の皆さん、ちょっとね、楽譜検索してやってみてほしいなと、ね、いろんなのちょっと聞きたいですよね。
近藤先生、簡単です。
だがシャーンシャーンと、ちょっとこう度胸のある周りの方を捕まえる、そんなこと言うみたいなね。はい、で、あの近藤さんはあのいつもね、そうやってこうたくさん素敵な曲を書かれてるんですけれども、あの山の音楽家というだけあって、今度コロラドで近藤フェスティバルが、本当に近藤フェスティバルというのがね、2016年にもう1週間ずっと近藤作品が
全部僕の曲
演奏されるという素晴らしい、もうそれはもう作曲家冥利に尽きるんじゃないんですか、本当にね。
そうですね、ね、
それはあれですか、もうソロから室内楽からオケからっていう感じなんですか。
オケもさすがいないけど、
もうさすがに、
ギターとかも、
ね、
ピアノ、
いいですね、
ギターもあるし、バイオリンとかマリンバとかね、
すごい
ありましたね。
本当にこうベリオみたいですね、一からこうセクエンスがフルートから始まって近く楽器で回っていくみたいなね、あれは多分こう作曲家さんにとってはじゃあちょっと嬉しいところ、うん、だいぶ嬉しいところですよ ね、
そうですね、
はい、で、あの西北ショパンという映画が今度
そうですね。ね、
公開される予定、うん、
はい、
でその錦田ショパンというあの曲というか映画の、楽曲近藤さんは担当されたということなんですけれども、うん、これはどういう映画、やっぱりショパンというだけあって、う
ん、あの阪神淡路大震災ちょうど25年目なんですけど、阪神淡路大震災の時のに、まあ、震災にあったピアニストというのストーリーになってて、うん、で左手のピアニストになる話ですね。
ああ、そうなんですね、はい、友情出演で、あの茂木大輔さん指揮者のね、NHK 交響楽団の元オーボエ首席奏者で、はい、こちらのね番組には実はゲストに出てきていただいたことがありまして、はい、たくさん面白い話を聞いて聞かせていただいたんですけれども、結構ねたくさんこう茂木さんもそうなんですけれども、こうご活躍、今ご活躍の演奏家さんとかもたくさん出てきてくださって、なかなかこれも素敵な映画だなと思ってるんですけれども、はい、どうですか、こう左手のピアニストの有馬さんとか。
そうですね、うん、映画の中で、うん、使ってる録音は、うん、まあ、有馬さんが録音してるんですけどね、はい、うん、で最後の歌曲は、はい、ソプラノの浮田さん、ね、
そうですね、
さんが歌ってますね、
はい、うん、なんか関西でもね私たちにとっておなじみのもう素晴らしい方たちばっかりで、はい、きっとね音楽素晴らしい映画になってると思うんで、ぜひぜひ皆さん聴いていただきたい、見に行ってほしいと思うんですけど、これ公開は
11月ぐらいになる、
11月ぐらいになる、2020年公開予定、ね、阪神淡路大震災から25年、もうすぐね東日本大震災の、ね、
はい、
日がやってきてしまいますけれども、うん、関西の人にとってももう一言ではない、うん、震災でしたよね、うん、皆さん本当に風化させないためにもこの錦北ショパン音楽も楽しみつつ今一度ちょっと考えてみてほしいなと思う映画ですよね。左手っていうのはやっぱりその左手を特化している方もいればこうやっぱりどうしてもご病気でっていうので、はい、左手のみで弾かざるをっていう方もいらっしゃると思うんですが、うん、はい、そういう人たちを知るというね、そういったでもとても優れたピアニストっていうのを知るという機会でもあると思うんですね。だからそういった意味でもいろんな意味が含まれている映画だと思うので、ぜひぜひ皆さんに見に行って、そして近藤さんの曲を聴いてほしいなと思うんですけどね。はい、話は尽きないのですけれども、はい、お時間がやってまいりました、最後に告知です。3月22日1時半より朝日カルチャー中之島センターにてピッコロ講座をいたします。ご興味のある方は朝日カルチャーホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。